14ページ。10月は食品ロス削減月間です。食品ロスとは、まだ食べられるのにもかかわらず、捨てられてしまう食品のことです。令和元年10月1日に、食品ロスの削減の推進に関する法律が施行され、10月は食品ロス削減月間、10月30日は食品ロス削減の日と定められました。日本における食品ロスの量は、令和3年度、推計値で年間約523万トンです。そのうち約244万トンが一般家庭から発生しています。食品ロスの削減には、皆さん一人一人の毎日の取り組みが必要です。もったいないを合言葉に、できることから始めてみましょう。食品ロスを出さないライフスタイル。買い物編。食品を買いに出かけるときは、事前に冷蔵庫や食品棚を確認しましょう。また、必要なものを必要な分だけ購入することを心がけましょう。外食編。外食時は適量を注文し、美味しく食べきりましょう。小盛りメニューやハーフサイズなどを設定している飲食店もありますので、上手に活用しましょう。調理編。賞味期限と消費期限の違いを正しく理解し、計画的に食品を使いましょう。食べきれる量を作って美味しく食べきりましょう。賞味期限。美味しく食べることができる期限です。スナック菓子や缶詰などの比較的傷みにくい食品に表示されています。この期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。消費期限。安全に食べられる期限です。お弁当やサンドイッチなどの傷みやすい食品に表示されています。この期限内に食べきりましょう。問い合わせ、生活環境、エコタウン課。電話 581-2121 内線221。町施設の温室効果ガス排出量を公表します。町では、より町地球温暖化対策実行計画、事務事業編に基づき、主に町の施設や公用車から排出される温室効果ガス排出量の削減目標を設定し、その達成に向けた取り組みを行っています。この度、令和4年度の町施設の温室効果ガスの排出量を次の通り公表します。基準年度、平成25年度、中間年度目標、令和4年度、基準年度比、-17.7%、令和4年度、実績、基準年度比、-30.1%、町施設及び公用車の温室効果ガス排出量の推移、対平成25年度増減率、%、年度、温室効果ガス排出量、キログラム CO2、平成25年、524万5496、0%、平成26年、530万9625、1.2%、平成27年、509万2583、-2.9%、平成28年、468万5286、-10.7%、平成29年、463万1674、-11.7%、平成30年、432万2723、-17.6%、令和元年、427万3436、-18.5%、令和2年、338万6716、-35.4%、令和3年、350万2242、-33.2%、令和4年、366万4519、-30.1%。結果、令和4年度の温室効果ガス排出量は、令和3年度に比べ、対平成25年度増減率が 3.1 ポイント増加しましたが、中間年度目標である基準年度比-17.7% を達成することができました。また、令和2年度は、汚泥再生処理センターの再資源化設備の停止、重油の使用停止に伴い、 大幅な温室効果ガスの削減になりましたが、令和3年度以降はコロナ禍後の公共施設再開などにより増加傾向となっています。今後も町では令和12年度、計画最終年度の目標である対平成25年度増減率-40.1% に向け、地球温暖化対策を推進していきます。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121 内線224。
15ページ。浄化槽の適切な管理で綺麗な水環境を守りましょう。浄化槽は微生物の働きにより、家庭からの生活排水などを綺麗な水にしてから放流するための設備です。家庭からの生活排水の多くは、側溝や水路を通り、河川へ流れていきます。川の汚濁原因は、生活排水が7割以上を占めると言われ、生活排水を適正に処理してから放流することが大切となります。浄化槽の正しい使用と適正な維持管理を行い、きれいな水環境を守りましょう。浄化槽に必要な3つの維持管理。1、保守点検。浄化槽の点検、調整や消毒薬の補充などを行います。保守点検の回数や内容は、浄化槽の種類や大きさにより異なります。一般的な家庭に設置されている浄化槽の場合、年3回以上、埼玉県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行ってください。保守点検業者については、県水環境課のホームページをご確認ください。2、清掃。浄化槽に溜まった汚泥の引き抜きや、機器類の洗浄などを年1回以上行います。町の許可を受けた清掃業者に依頼してください。町許可清掃業者、増栄商事株式会社、電話 581-1745、株式会社ロビン、電話 584-2644。3、法定検査、設置後の検査、浄化槽法第7条検査。設置された浄化槽が適正に施工され、正常に機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月間の間に行われなければなりません。定期検査。浄化槽法第11条検査。浄化槽からの放流水質をチェックし、浄化槽が機能を十分発揮しているかの検査を年1回行います。検査結果は浄化槽管理者、使用者や保守点検業者に通知され、維持管理に活かされます。法定検査の手続きは指定検査機関で行ってください。指定検査機関、一般社団法人埼玉県浄化槽協会、電話501-5707。 なお、保守点検、清掃、法定検査はそれぞれ費用、手数料がかかります。浄化槽を適正に使用するために、天ぷら油などはそのまま流さずに古新聞などに染み込ませ、可燃ごみとして出しましょう。食べ残しは流さず、よく水気を切って可燃ごみとして出しましょう。トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。便器の掃除には、なるべく塩素系洗剤を使わないようにしましょう。ブロワー、浄化槽に空気を送る機械の電源は切らないでください。浄化槽に必要な届け出報告。浄化槽の設置、開始、廃止などを行うときには、手続きが必要です。詳細は、生活環境エコタウン課へお問い合わせください。浄化槽設置整備事業補助金、ご活用ください。補助対象区域内において、自ら居住する専用住宅に設置されている単独処理浄化槽、または汲み取り便槽を合併処理浄化槽に変更しようとする方、住宅の所有者、世帯主などを対象に、その費用の一部を補助します。なお、 補助対象区域及び補助金の交付条件などがありますので、申請前に生活環境エコタウン課へお問い合わせください。補助限度額、令和5年度、5人層、補助限度額、配管費、処理費含む、54万2千円。住宅の延べ面積が130平方メートル以下の場合、7人層、62万4千円。住宅の延べ面積が超える場合、130平方メートルを超える場合、住人層、75万8千円。台所及び浴室が2箇所以上の場合、2世帯住宅、困難工事補助、20万円。狭小敷地、休憩者地など、工事費が割高となる場合、浄化槽は町が設置、維持管理、より町公設浄化槽事業。町では生活排水処理対策として公設浄化槽事業を実施しています。事業区域は用土区域、2区、3区、4区、および5区の一部、八形区域、一部地域、赤浜区域、一部地域です。生活環境と水環境保全のために、ぜひ本事業にご参加ください。公設浄化槽事業とは、事業区域内の個人住宅などに対して、工事費の一部を分担金としてご負担いただき、町が主体となって浄化槽の設置を行います。設置後は、使用者の皆さんから維持管理費用として使用料を納めていただき、町が浄化槽の維持管理を行います。対象、汲み取り式のトイレを使用しており、水洗トイレ化を希望される方、単独処理浄化槽を使用しており、老朽化、故障などにより、浄化槽の入れ替えを希望される方、問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線223-224、16ページ、10月はピンクリボン月間です。自分の乳房に関心を持ち、意識する生活を。ピンクリボンは、乳がんの早期発見、診断、治療を推進することを目的とする活動のシンボルマークです。乳がんは女性に一番多いがんです。発症のピークは40歳代から50歳代ですが、20歳代、30歳代で発症することもあります。若い方でも乳がんは決して他人事ではありません。乳がんは自分で見つけることのできる数少ないがんです。自分の乳房の状態に日頃から関心を持ち、乳房を意識して生活すること、ブレストアウェアネスで乳がんの早期発見につながります。日頃の観察と定期的な乳がん検診が重要です。ブレストアウェアネス。1、自分の乳房の状態を知る。入浴や着替えの時、ちょっとした機会に見て、触って、感じてみましょう。2、乳房の変化に気をつける。乳房のしこり、乳房の皮膚のくぼみや引きつれ、乳頭からの分泌物、乳頭や乳輪の糜爛などに注意して、自分の乳房がいつもと変わりがないか気にかけましょう。3、変化に気づいたらすぐ医師に相談する。乳房の変化に気づいたら、安易に自己判断せずに、次の検診を待つことなく受診しましょう。4、40歳になったら、2年に1回乳がん検診を受ける。寄居町では、20歳以上の女性が2年に1回乳がん検診を受けることができます。寄居町乳がん検診。対象、今年度に偶数年齢になる女性で、20歳以上、40歳未満の方、乳房超音波検査、エコー検査、40歳以上の方、乳房レントゲン撮影、マンモグラフィー。なお、今年度奇数年齢になる女性で、前年度に受診していない方も受診できます。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線211、212、216。10月1日から11月30日は、 麻薬、覚醒剤、大麻乱用防止運動の実施機関です。麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物乱用は、健康を害する大変危険なもので、自分の人生だけでなく、家族など周りの人たちの人生までも狂わせてしまいます。特に大麻は、体に害がないなどの誤った情報で、若者を中心に乱用が広がっています。薬物の誘いには、きっぱりはっきり断りましょう。正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。薬物でお困りの方はご相談ください。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線211、212、216、相談通報窓口、怪しい薬物連絡ネット、一般社団法人、偽造医薬品など情報センター、電話番号、受付時間、電話 03-5542-1865、9時30分から16時、月曜日から金曜日、祝日を除きます。主な内容、危険ドラッグに関する事例や、健康被害に関する情報の収集、提供、相談。熊谷保健所、電話 523-2811、8時30分から17時15分、月曜日から金曜日、祝日及び年末年始を除きます。県薬務課、電話 048-830-3633、8時30分から17時15分、月曜日から金曜日、祝日及び年末年始を除きます。主な内容は、いずれも薬物乱用に関する一般的知識の提供、啓発資材の貸し出し、精神保健福祉相談として、個々の相談事例に応じた助言、関係機関の紹介、薬物乱用に関する無料相談、公益財団法人、埼玉県暴力追放薬物乱用防止センター、電話 048-822-4970、8時30分から17時15分、月曜日から金曜日、祝日及び年末年始を除きます。薬物でお困りの方、お悩みの方の電話、面接相談、ヤングテレホンコーナー、県警察少年サポートセンター、電話 048-861-1152、8時30分から17時15分、月曜日から土曜日、祝日及び年末年始を除きます。薬物などで悩んでいる少年や、その保護者からの電話、面接相談。17ページ、町長コラム、気になる数字、データボックス、より町長、峰岸克明、祝長寿、90歳から99歳、704人、100歳以上、22人、本格的な長寿社会、4年ぶりの敬老会。先月は季節外れの暑さの中、各地区において4年ぶりの敬老会が開催されました。75歳以上となり、敬老の日を迎えられた皆様、誠におめでとうございました。また、各地区公民館役員の皆様、お忙しい中、開催に向けたご準備をありがとうございました。各地区の敬老会も大盛況で、多くの出席者を迎えての笑顔あふれる賑やかな会となりました。寄居町では人口約3万2100人のうち75歳以上の方が5800人です。そのうち80歳から89歳の方が2772人、90歳から99歳の方が704人、100歳以上の方が22人で、最高齢者は104歳です。一度しかない人生が、平均寿命60歳の時代と比べて飛躍的に伸びたことは、とても素晴らしいことです。世界的に見ても、長寿社会の先頭を走っている日本、我が国の姿が、これから長寿社会を迎えるアジアの国々、そして世界のモデルとなります。太平洋戦争後の焼け野原の中から、世界有数の経済大国、 文化大国として日本を復興された75歳以上の皆様、令和という新しい時代を大いに楽しむとともに、年を重ねても元気にチャレンジする姿を持って後に続く私たちの目標であり続けていただきたいと願っております。なお、人数・年齢は令和5年9月1日現在です。健康祭り開催します。4年ぶりに健康祭りを開催します。今年のテーマは血統について学ぼうです。皆さん、ぜひお立ち寄りください。日時、11月12日日曜日午前9時から午後2時。場所、役場1階ロビー。内容、体内糖化測定 AGE、 老化を進める原因物質とされている AGE を測定、ベジチェック、推定野菜摂取量を測定、女子栄養大学の学生が考案したレシピの配布、簡単に時短で作れるプラントベースフードを活用した朝食やおやつのレシピ紹介、その他、より薬剤師会と埼玉より病院にご協力いただき、薬剤師や管理栄養士による健康相談などを行います。費用無料。問い合わせ健康づくり課、電話 581-2121、 内線211-212-216、より町合同表彰式、広く町民の模範となる功績のあった方や貢献をされた方を表彰します。表彰関係者以外の方も自由に入場いただけます。日時、11月11日土曜日午前10時から正午。場所、より町民ホール。表彰内容、より町表彰、商工会永年勤続者表彰、公衆衛生連絡協議会献血協力者表彰、交通安全ポスター作文コンクール表彰、福祉標語表彰。問い合わせ総務課、電話 581-2121、 内線315。